はい、それでは99ページの和歌見てみましょう。実りの巻、光源氏と明石の中宮に見守れながら読んだ紫の上最後の歌ですね。はい、奥と見ることぞ儚きともすれば風に乱れる萩の上露ということで、奥っていうのは何回か言いましたけど、露とか霜が降りることですね。あ、今降りた後見えますねっていうことで、これまあ萩の上に降りたわけですけども、あ、萩の上に今露が降りたのね。で、降りたと思った瞬間ほどぞ儚き、あっという間になくなってしまうような儚さ、まあともすればどうかすると風に乱れてしまう、風に吹き飛ばされてしまいますね。あっという間に降りたと思ったら風に吹き飛ばされてしまうような儚いものなんですね、あの萩の上に降りた露は。で、風に乱れる萩の上露、まあそれと同じように、まあ私っていうのも一瞬の降りた露のような感じで、結局はすぐに消え果ててしまうでしょうねっていうような感じなわけですよね。ですから、まあ、結局は自分のことをここで例えたようなことになってるわけですけれども、降りたと思った瞬間風に乱れ飛んでしまう、そういう露のように束の間で消え果ててしまう、まあ結局私が今起きているというふうに見えるかもしれないけれども、あっという間にもう死んでしまうんですよというような、そういう歌を読んで、そして実は源氏がこれに対して歌を返すんですね。で、返した歌が入試ポイントで書いてあります。次の光源氏の変化とペアで鑑賞しましょうねと。じゃあ歌です。八重もせば消えを争う露のように、遅れ先立つほどへずもがな。で、まあ、訳書いてありますね。どうかすると先争って消えようとする露だと。その露のように儚いこの現世では死に遅れたり先立ったりするのに間を置かず一緒に死にたいものです。ポイントとしてはこの中では遅れ先立つっていうところで、遅れ先立つというのは死に遅れたりそれから先立ったりするということで、慣用表現でよく使うんですね。遅れ先立つほど死に遅れたり先立ったりするというようなものを、へずもがな、まあ、そういうタイミングがずれたりするということを、へずもがな、もうそういうことを経ないで一緒に死にたいものです。もがなですね、何々がありたいものだという願望ですよね。ですから死に遅れたり先立ったりするようなタイミングのずれというものを経ないで一緒に死にたいものですっていうふうに言ったわけで、まあ降りたと思ったら一瞬にして風に吹き飛ばされてしまうように、私はあっという間に結局は死んでしまうんですよっていうふうに読んだ歌に対して、そう言うなよと、ね、僕は君と一緒に死にたいんだよっていうふうに返したというのが源氏の歌なわけですね。はい、で、和歌の技法はさっきから言ったように、置くというのは露が降りること、でそれは紫の上が今起きているということとの掛け言葉になってますね。で、あとは露と萩が縁語になってたりしてますというところですね。はい、じゃあそういう、まあ、最後の歌、そして源氏は一緒に死にたいと一応読んだというところをペアで鑑賞して、では100ページの入試品質公文を見ましょう。